皆さんこんばんは、私広田優奈です。今日もですね、放送が始まりました。2回目ということでまだ全然慣れておりませんが、早速タイトルコール言わせてください。広田優奈の内緒の話。広田優奈の内緒の話は、ここでしか聞けないアイドルコスプレイヤーたちの裏話をコンセプトに、モデルタレントの広田優奈と毎回登場するミュージシャン、コスプレイヤー、その他のゲストが業界や自分たちに関する裏話をリスナーに告白する番組です。毎月第2第4土曜日24時半からの月2回の放送になります。ゲストトーク、楽曲紹介、お便り紹介、優奈のフリートークなど盛りだくさんの内容で番組を進めていきますので、今夜も一緒によろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、第2回ということですね。私がまだ誰かというところがあると思いますので、自己紹介をさせていただきたいと思います。私、広田優奈と申します。平成生まれで北海道札幌市出身。札幌ではですね、結構年に何回も書いてるんですけども、結構ねツイッターとかでも私北海道あるあるとかつぶやいてて、北海道のファンの方も、まあ、ありがたいことに結構数が多いので、まあ、よければ北海道の方もね、今ラジオ聞いてるのが何人ぐらいいるか分かりませんが、見ていただけたらなと思います。で、普段はベルエージェンシーというプロダクションに所属しておりまして、主にコスプレや YouTube、テレビ出演などをしております。コスプレはコミックマーケットやニコニコ超会議などの大型イベントに、中心としてだ、大型イベントを中心に参加させていただいております。 YouTube はですね、広田の部屋という番組をやっておりまして、高校の同級生で元芸人とコスプレ仲間と3人でわちゃわちゃといろんなことにこう挑戦する番組をやっていますので、もしよければチャンネル登録閲覧していただければと思います。テレビ出演に関しては、去年未来の扉というバラエティ番組に番組 MC として毎週出させていただいておりました。そんな私ですが、今後ともよろしくお願いいたします。ですね、早速、今週もね頑張っていきたいと思いますが、今週もまだまだコロナの影響がありまして、参加予定の私の大きなイベント、アニメジャパンだったりコミケだったりっていうのも、中止になってしまい、まあ、それだけじゃなくライブだとかいろんなことも、世の中的にね中止になってしまっておりますが、皆さんもいろいろ影響を受けられたと思いますけれども、困難な日々を乗り越えていくことへの少しでも応援になればと思いまして、一生懸命ラジオ頑張りますので、皆さんよろしくお願いいたします。ということでですね、今回第2回目なんですけれども、ゲストがまた来ておりまして、第1回目から同じく、もう素晴らしいね、美人で頭が良くて、しかも東大忍者という鈴木ゆりえさんです。
どうもこんにちは、鈴木ゆりえです。相変わらずモリモリなタコ紹介をありがとうございます。
いや
ご紹介に預かりました。鈴木ゆりえです。
ゆりえちゃんもね1回目に来ていただいたんですけれども、ちょっと1回目だけでは、はい、話し尽くせなかった。
はい、
いやキャラがねだってねすごいたくさんこうなんていうの経歴を持ってるから、まあ、改めて1回目でも紹介させていただいたんですけども、今回も紹介させてください。東京大学卒業、そして現在も東京大学の院で、はい、在籍している、まあ、忍者ということで、本当に忍者なんですよ皆さん。でですね、まあ、趣味がアニメ鑑賞やコスプレということで、私とかとこう近いものがありますが、でテコンドーがね実は黒帯なんですよね。
はい、
すごいよね。いつからやってる
3年前ぐらいからですね。
3年前でさ、黒帯ってすごい早くない？
先生が下駄を履かせてくれました。
すごいね。
その前に他の武道をやっていたので、中国武術や空手みたいな武道をやっていました。
小さい頃から？
そうですね、中学生からやっていました。
あ、なるほどね。そうなん、じゃあなんかそういうその武道のなんか元みたいなのができてみたいな感じなんだ。
はい、
でですね、ゆりえちゃんはなんといってもテレビ出演がもうたくさんしておりまして、なんとサスケにも、
はい、
あのサスケに、
はい、
私はゆりえちゃんがサスケの T シャツを着てる時に会ったことがあるけど、
初めて会ったのがサスケの T シャツ。
そうそうそう、サスケの T シャツ着てくる人すごいなと思ってびっくりした。で他にもですね、さんまの東大方程式、ニュースな2人その他の人に会ってみただとか、家ついていっていいですかとかですね、もうかなりのねテレビ番組に多数出ている、そんなゆりえちゃんをゲストにお迎えして第2回の放送となります。これもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやすごいよね本当に。ちなみにさ、なんかその、はい、一番長くやってた武道って何なの？
中国武術ですね。
中国武術、
はい。
どんな感じのやつ？
刀や棍棒を振るいます。
あ、そういうのなんだ。
はい、
10年やってました。知らなかった。すごいね、はい、そういう のをやってたんだ実は。
はい、
私もね剣道やってて。
いいですね。
でも剣道しかやったことないけど、そういう武道系は。
いや、いいと思いますよ。
でもあのすごい長くやってた。13、4年ぐらいやってて。
おすごい。
でも武道って辛くない？
いや、
楽しい人。
辛さがいい。
すごい強いね。もうやめたかったもん早く。1秒でも早くやめたかった。
それで13年続けるんですね。
いやなんかね。
それは素晴らしい。
すごい家系的にみんな剣道やってて。
はい。
だからなんかあのちょっとやめたいとかは言えなく、まあ言ったりしてたんだけど、なんその段とかを取らないとやめちゃダメみたいな。感じです
ごい。そういう経験がひろたさんの今の魅力にもつながっているのかなと思いますよ。
いや聞きました。優しいなゆりえちゃんは。というわけでですね、そんなゆりえちゃんをこう2回目に連れてきてというかゲストとして来ていただいて、
い
やしてないしてない。2つ返事でいいよって言って来てくれたと思ってたんだけど、
はい、はい、ちょろかったです。私はちょろい。
まあそんなねゆりえちゃんなんですけれども、今回もここだけしか聞けない内緒の話が聞きたいなと思ってるんですけれども、
はい、ここだけの話を。
前回はですね第1回目放送で、まあ、やっぱりコスプレ仲間っていうことで、
はい、
こう女装とかね男装の話だったり、
はい、
あとまあメイクだよね、まあ、基本的には結構その異性の格好をするっていう話があって、
はいはい、
まあ、これはねやっぱコスプレしない人はなかなかこうしっくりこないかもしれないですけど、する人からしたらすごいあるあるだよね。
ありますね、ありますね。
で私あのコミケですごいなんか有名な、まあ、コスプレイヤーさんがいて、
はい、
あの名探偵コナンの怪盗キッド様のコスプレをしてる
人なんだけど、はい、
様付けた。まあ好きだからね、はい、それでキッド様のねコスプレをしてるんだけど、すごいかっこいい人なのその人が。だからこの人めちゃくちゃかっこいいなって思ってて、この間初めて会ったのね、うん、そしたら女の人だったの。
なんそれや。
そうで、あこの人女の人なんだと思ってびっくりした。でそれぐらい本当に分かんない、なんか本当に男の人だと思ってたから。それぐらいなんかあの皆さんのねメイク術とかって結構すごいですよね。
まあ、コスプレってもともと起源が歌舞伎と言われていて、一説に。
え、そうなの？
そうですね、歌舞伎とかはまさに男性が女性の格好とかもしたりとか。確かに確かに、うんうんうん、なんか本当に歌舞伎くことによっても別の異性にもなったり別のものになるっていう、
うん、
まあ、コスプレなんかはたまに人間じゃないものにもなったり。
なるほど。あ、確かに確かに、
ね、面白い文化だなって思います、
うんうんうんうん、そうだよね確かに。そういうとこから来てたんだ。やっぱゆりえちゃん頭いいから話がね面白くしてくれる。
いえいえいえ、とんでもないです。
確かにコスプレの中で、
はい、
ライダー系とかも多いよね。仮面ライダーとか
ライダー系とかもいますね。
怪獣とかさ、
怪獣とか造形、コスプレ造形って言われるものですね。
特殊メイクみたいなのもしてる人とかも結構、
はい、
いたりとかして。
はい、すごい熱量ですよ ね、
ね、
本当に好きじゃないとできないです、
うんうん、ゆりえちゃんのね経歴的にというか先ほどもちらっと聞いたんですけれども、外国でもさ、
はい、
なんかコスプレしてるんでし
ょ。あ、はい、そうですね。
休憩中に実は聞いたんですけど、どこでや
っての？今まで行ったのは例えばイタリアルッカーコミックス&ゲームズっていうイタリアンでロミックスにすぐか、うんうん、それと同じくらいの規模のアニメイベント、コスプレイベント、アニメイベントに外務省のクールジャパン制作の一環で呼ばれて、
いやかっこよ、
国のお金で海外行き、
すごい、
コスプレワークショップなどをやって。
そうなんだ。海外のさコスプレってなんかこうここだけの話でいい？
海外のコスプレここだけの話、海外のコスプレ
なんか内緒の話っていうか、こうなんて言うんだろう、日本とやっぱ違う？
あ、違いますね。パリピですね。
パリピなんだ。
日本だとコスプレってオタクの隠れ蓑みたいな感じがありますけれども、オタクが、こうコスプレの日だけわーって なれる、
自分を解放できる日みたいな、
ね、でそしてなんかもうすでに友達の人とだけ仲良くするみたいな文化がありますけれども、海外のコスプレはアニメコスプレですよ。アニメコスプレも、ハロウィンみたいなノリで、
あ、そうなんだ、
もう初対面の人同士で仲良くしようぜ。
へえ、すごい。
そういう文化が根付いています。
へえ、なんかそれでじゃあそれがきっかけでこうその時バッと盛り上がったり仲良くなったり、
はい、そういう仲良くなりますね。やっぱコスプレって言葉を超えたコミュニケーションツールだなって思いますけど、うんうんうん、 その名刺、見た目が名刺代わり、うん、私はこのアニメ好きですっていうのが言えるので、ねうんうんうんまあ、例えば言葉が分からなくても、うん、エヴァンゲリオンエヴァンゲリオンって言ってるだけで仲良くなれる、うんうんうん、そういったツールとしてのコスプレっていう文化が根付いています。日本みたいになんかこうスタジオで写真撮るだけとか
多いよね。
あんましあるけどメジャーではないです、うんうんうん、メインではないです。
そうなんだ。じゃあ結構そのなんていうの、自己表現っていうかさ、こうなんか自己満足、まあ自己満足っていうのかな、なんか自分をね表現してこう綺麗に写真とかで残してっていうのより、なんかみんなで楽しむみたいな。
そうですね、もちろんそういう文化もありますけど、綺麗なのを残すっていう文化もあるけれども、それもあくまで綺麗なのを残して人とコミュニケーション取る、
うん、
なるほどね、人が多いですね。
あ、すごい、
日本人の方が職人気質ですね、やはり。
なるほどね。いや、ゆりえちゃんならではのね、内緒の話が聞けてありがとうございます。毎回毎回確かにでも海外の話とかはね、すごい全然知らなかった。
はい、
ありがとうございます。というわけでですね、早速、今日も楽曲を紹介したいと思います。
楽しみ。
広田優奈と同じ事務所で、去年未来の扉という番組で一緒に番組 MC をしていた中野雄平さんという方がいまして、中野さんは普段世田谷ボーイズというバンドを組んでまして、その世田谷ボーイズの曲、数あるたくさんいい曲があるんですけども、その中で代表的な曲ですごくいいなっていう曲がありまして、それを聴いていただきたいと思います。中野雄平さんでただ一度お聴きください。はい、聞いていただきました。中野雄平さんでただ一度です。
あ、いい曲ですね。あの、いい声に、
ね、いい声だよね。
切ない歌詞、
うんうんうん、ありがとうございます。では早速ですね、お便りのコーナーに行きたいと思います。
イエイエイエイエイ。
お便り紹介させていただきます。カラーズ第一のファン様から、ラジオの冠番組が始まるとのことびっくりです。しかも、私に対してですね、広田優奈さん、しかもテレビに出まくっている鈴木ゆりえさんと一緒ということで、頭が少々パンクしています。落ち着いて
落ち着いて
去年はテレビで毎週広田さんの MC を見ていてファンになりました。おー、ありがとうございます。今回はラジオなのでお便りなどで応援したいと思っています。新型コロナの影響で大きなコスプレイベントなどが中止になっているようですが、広田さんや鈴木さんはコスプレを今後どうしていく予定でしょうか、教えてくださいとのことです。いや、本当にね、こればっかりはもう、今この、ま、撮ってる日もかなりやっぱ外出、ね、
危ないですよね、
なかなかっていう感じになってきたけれども、アニメジャパンとかって行く予定だったより、
私はなかったですけれども、うんうん、アニメジャパンやコミケは行く予定なかったんですけれども、シンガポールに行く予定とか、うん、アメリカに行く予定がなくなりました。
あ、何月の予定だったの？
シンガポールは3月、アメリカは7月ですね。
それってイベント自体がもうなくなった感じ？
いや、イベントはちょっと知らないですけど、うん、一緒に行く予定の人がもう会社がもうダメって言ってるから、
あ、まあまあまあそうだよね、
なくなりました、
うんうんうん、
私たちが行けなくなりました、少なくともイベント自体もちょっと危ないんじゃないかなと思います。どうだったのかな。
そうだよね。いや、私もね、なんか結局3月とかだったから、3月のもっと頭とか、はい、そういう話だったから、まだなんかこうやるのかやらないのかっていうレベルだったんじゃない、ね、最初の方って。そうそうそう、今みたいにもう絶対やるわけないみたいな感じじゃなくて、うん、なんかもしかしたらやるのかもみたいな感じで公式の発表をこう待つみたいなさ、う
ん、オリンピックもそんな ね,
ね、そんな感じだったもんね。だったからこうどうなるんだろうなと思ってたけど、やっぱどうなんだろう、こればっかりはいつ落ち着くのかがなんか想像もやっぱ今のところできないから。
そうですね、わからないですね、いつ落ち着くのか。ただまあできることはすればいいと思っていて、うん、まあ、うん、今だからこそ例えばイベントを、うん、海外外でやるんじゃなくスタジオでやるんじゃなくって、うんうん、オンラインでやろうみたいな風潮とかあるじゃないですか。まあこういう景気だからこういう時期だからこそ新しいコスプレのやり方を模索する、例えば家で綺麗に撮ってみるとか、うんうん、ライブ配信でやってみるとか、そういうのが楽しめるようになるんじゃないかなと思っています。そうだね、なんか
全部趣味をもうゼロやっちゃいけませんみたいな感じだとやっぱちょっとね悲しいから。
そうですね、できるやり方を模索するっていうのがいいんじゃないかなって思います。
確かに。で、2通目のお便り、匿名希望さんから、鈴木ゆりえ様、TBS テレビその他の人に会ってみたなどでゆりえさんを応援している女性です。
お、女性の方嬉しい。
自身の内面と体力知力を常に高めることに努力しているゆりえさんを拝見していると、自分も頑張らなきゃといつも励まされます ツイッターには学生企業や将来の夢は世界で暗躍する忍者と書かれていますが、具体的にはどのようなことなのでしょうか、教えてください。
ああ、ツイッター見てくださってありがとうございます。学生企業についてはもうやったことなので、夢ではもうすでにやった、3回起業したことがあるので。
そうなの？何年生の時に？
2年生と私8年間大学に学にいたので、うん、2年目と5年目と、4年目ですね。
あ、そうなんだ。今は？
今も続けてるやつがあるんですけど、まあ、それの前にこう夢の話をしますと、夢は忍者として世界に日本文化を発信することが夢です、うん、あまり具体的に言えてないですけれども、忍者をアイコンとして日本文化の良さを世界に発信していきたいと思っています。
でゆりちゃんのこうなんかできることがさ、はい、結構あれだよね、その日本文化的なことが多いじゃない。
ああ、はい、武道とか、
ね、そうだよね。だからぴったりだなと思って、
はい、
そうなんだ、
はい、で今までの学生企業もコスプレに関するものだったり、
うんうん、そうだったんだ、
知らなかった、しましたね。あとはグッズの販売とか、アニメグッズの販売とかだったので、それに、
うん、
その目標だけはぶれてないですね、私がやってることは。
なるほどね。そっかそっか。今後はそのなんかどっちもこう一緒に頑張っていきたいって感じ？
まあもう本当にどっちもっていうのはどういうことでしょう。
企業っていうか、そのコスプレとか企業とかそういうのもだし、はい、忍者も。
ああ、はいはい、もうそれが一体のものとして私は捉えています。
なるほどね。そうなんだ、
うん、
いや今後とも頑張ってください。
頑張ります。
匿名希望さん、
ありがとうございます。
ゆりえちゃんね、すごい多分ゆりえちゃんのことすごい応援してこう見てると確かにやる気になるというか頑張ろうというこう気持ちがふつふつとね湧いてくる感じ、私もわかるな。きっとそんな気持ちだったんじゃないかなと思います。そんなこんなでですね、楽曲紹介をもう一曲したいんですけれども、はい、オープニングとエンディングでも歌ってくれてるカラーズというアイドルグループの子たちの曲の中からエールという曲を聴いていただきたいと思います。それではカラーズのエール。はい、聴いていただいたのはカラーズでエールでした。
あー、いい曲です
ね。いや可愛いんだよね。
可愛いですね
カラーズね、顔も可愛いしね、曲も可愛いしね、歌もいいんですよ。よければね、どんどん応援してあげてほしいです。ということでね、ゆりえちゃんとさっきフリートークのお時間なんですけれども、何を話そうかと、はい、こう楽曲が流れてる間にねちょっと雑談してたんですけども、なんか今後のこう芸能活動、2人ともやってる方向性の話をしようかなと、
はいはい、ちょっと重いテ
ーマで、ね、重いか
重い
ゆりえちゃん、どうなの？
私は方向性がまだしっかりしてないので、それについてすごい悩んでるんですよ。 だからひろとさんのを聞いて、
うん、なるほどね。でも私もそんななんか方向性はこうとかっていうのがあるってわけじゃないけど、
はいはい、
でもなんかその去年とかテレビで MC やらせていただいたりとか、あと YouTube とかもやって、こうなんか仕切ることが多くなって、なんかなんとなく自分はそういうのがすごい好きなんだなって思って、まあバラエティとかもそもそも好きっていうのもあるし、なんかそれは結構新しい発見、なんか去年気づいた、なんか MC とかって考えたことなかったなんだけど、なんかそれすごいいいなって思って、あと私まあ、これ第2回放送だけど、なんかラジオすごい好きなの。
お
ー、うん、なんかちっちゃい頃からずっとラジオすごい大好きで。
あ、それいいですね。
そうだからなんかもうすごい嬉しくって、なんかこのねラジオはすごい大事にしていきたいと思ってるし、なんか自分がすごいこう夜寝る前とか、なんかラジオ聞きながら寝落ちすることとかすごい多かったから、なんかすごいラジオって身近なんだよね、私的に。
おー、
でなんか最近封印してたから言ってなかったんだけど、なんか芸能でなんかやりたいなことが、うん、私はなんかめっちゃ好きな漫画とかの、
うん、
なんかアニメの声優か、なんか実写版の役がやりたい。
あいいね
って思う。なんか自分が知らないやつじゃなくて、いやキャラってか、もう今あるやつはさ、いっぱいもうね、うん、皆さんがやってらっしゃるけど、なんか私幅広く好きなんだけど、何少年漫画だけとか、うん、少女漫画だけじゃなくて青年漫画も読むし、うん、すごいいっぱい好きなのがあるから、なんかあ、これ今自分ハマってたやつってやつがなんか仕事で関われたらめっちゃいいなって思う。
めっちゃいい夢ですね、
うん、オタクなのも あって余計そう思う。
オタクに見えないけど。
いや見えるよ。
キラキラ系オタクとどんより系オタク見てください。これが我々のこれがオタクの姿。
いやいやいや黒歴史めちゃくちゃあるよ。えゆりえちゃんどうなんか。
そうですね。夢志、うん、志としてはなんかこう世界に世界っていうか日本文化にすごい助けられてきたので、まあ、あとちょっと時間しか時間ないからさらっと言うと、うんうん、日本文化にすごい助けられてきたので、うんうん、辛かった時期に、うん、アニメとか漫画とか、うんうんうん、それこそ武道とかにそれで救われる人がもっと増えたらいいなって辛い人でも元気になったらいいなそれが一番です。そのためには何をやっていこうっていうのは、
うんまあ、なんかそういうののきっかけにね、なれ、はい、ゆれちゃんがなれたらいいよね。
はい、
なるほどね。ですね、最後にね、PR 何かありますか？
PR したいことは、Twitter と YouTube をやっております。うん、日々 の私はぼっちなアウとか、うん、こう陰キャ系オタクな発信をしています、うんうん、それでも強く生きてるんだってことを知ることができるので多分元気の出るツイッターだと思いますのでよかったらフォローしてください。アットマークローマ字でゆりえひよこです。あと YouTube は東大忍者とかで調べると出てきます、うん、よろしくお願いします。
私からもね PR させていただきたいのとさっきあって言ったのは実はね先ほどお便りのコーナーの後にメールアドレス言うのを言い忘れてたって思ってあって言っちゃったんですけど、お便りをですねこのコーナーでは募集してますので先ほどのゲストや私に聞きたいこと放送日の前から募集してますのでどんどんお便りください。メールアドレスちょっと今更ですが言わせてください。 yuna.radio@gmail.com です。 yuna.radio@gmail.com です。ひろたゆなのツイッターにもお便りのアドレスが掲載されていますのでご覧ください。またフチューズの公式ホームページでもお便り募集していますのでどんどんいただければと思います。私のツイッター YouTube もですねやっておりますのでツイッターの方はひろたゆな、YouTube はひろたの部屋で検索すると出てきますのでよければチャンネル登録閲覧などしていただければ幸いです。ということでですねもうエンディングのお時間になってしまいましたが
あっという間
本当にあっという間だった。次回はですね5月9日土曜日24時半からです。皆さんまたお会いできればと思います。次回のゲストはさあ誰でしょうか、うん、まだちょっとお楽しみということで、うん、皆さんからのお便りお待ちしております。それではですねエンディングのお時間ということで1回目2回目とゆれちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ
皆さんそれではおやすみなさい。